ネス草津目指せ健康都市、この番組は草津市の提供でお送りいたします。スマートウェルネスとは健やかで幸せという意味です。草津市が目指している健康都市の健康は健やかに幸せと書いて健康と読みますので、スマートウェルネスは健康都市のことを指します。この番組では草津市が取り組みを進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりに取り組むきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと身近に感じてもらい、草津市を挙げてオール草津で健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第4金曜日の正午から、再放送は第4土曜日の午後7時から深夜2時から、毎月テーマに沿ってさまざまな取り組みやイベントに関する情報をお届けしております。今回は健康都市草津に関わり、スポーツや学校保健体育を所管するスポーツ保健課と、オリンピック・パラリンピックやワールドマスターズゲームズ2021関西、国スポ、小スポなど大規模となりますスポーツ大会を所管するスポーツ大会推進室から草津市の取り組みをご紹介いただきます。お越しいただきましたのは、教育委員会事務局スポーツ保健課学校保健体育係の主査谷口玄太さんと、教育委員会事務局スポーツ大会推進室主査松田幸さん、そして教育委員会事務局スポーツ保健課スポーツ推進係の主任田平沙耶さんの3人です。谷口さん、松田さん、田平さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは、早速お話の方を伺っていきたいと思います。運動やスポーツの効能について、草津市は健康都市草津を標榜しておりますが、生涯を健康で幸せに過ごすために、運動やスポーツって本当に大切だと思うんですけれども、具体的にはどんないいことがあるんでしょうか。
ではスポーツ保健課谷口からお答えします。そうですね、運動やスポーツの意義や効用については様々あると思いますが、まずは体の健康維持、体力増進、運動能力の向上など体の健康があると思います。また体を動かすことで爽快感、達成感があり、ストレスが発散されるなど、心の健康や精神的な充実にも役立ちますね。ルールやフェアプレーを尊重する精神を育んだり、コミュニケーション能力を伸ばすなど、社会性を獲得したり、青少年の心身の健全な発達にもつながります。人生を健康で幸せに過ごすために最も大切なものは人と人とのつながりだとする研究もあって、スポーツを気軽に楽しめる社会づくりはとても重要なものだと思っています。
はい、本当にそうですよね。私もお休みの日には、山に登ったり、お寺や神社などを巡る、主に、歩くことをしているんですけれども、体を動かすことはとても気持ちがいいです。今日は草津市で運動やスポーツに関わって教育委員会で取り組まれている内容をご紹介いただけるということですので、とても楽しみにしています。
はい、それでは最初に子どもたちの体力の現状や学校での取り組みなどを紹介していきますね。
はい、まずは子どもたちですね。年末ニュースで話題になりましたが、子どもたちの体力の低下がとても気になりますよね。スマートフォンの普及なんかで体を動かさないことが増えたり、また犯罪の危険や交通事故などがあって、子どもが外遊びをする機会も随分と減ってきているんではないでしょうか。
はい、 お話のようなこともあり、全国では子どもの体力低下が教育現場でも重要な課題です。全国的にも子どもの体力低下に歯止めをかけ向上させていこうという取り組みが始まっており、ここ最近は向上する兆しが出てきていたのですが、12月末に発表された国のデータでは大幅に低下し、鈴木大地スポーツ庁長官もこの事態を重く受け止め、6月をめどに子どもの体力向上策を取りまとめると話していますね。
草津市の結果はどうだったんでしょうか。
はい、草津市でも昨年度の値から少し下がったのですが、これからご紹介する小中学校体力向上プロジェクトの取り組みが功を奏し、草津市の体力テストの結果は滋賀県や国の平均を上回る結果が出ています。
すごいですね。小中学校の体力の向上プロジェクトってそんなすごいプロジェクトなんでしょうか。
そうなんです。立命館大学スポーツ健康科学部の全面バックアップのもと、体力テストの種目に効果がある運動を 毎回の体育授業始まりの短い時間で継続して取り組んだ結果、これチャレンジタイムって言うんですけど、
はい、
着実に体力を伸ばしています。
結果にコミットするという運動なんですね。
そうなんです。立命館大学に効果測定をしてもらい、効果のあるものだけを取り入れているので結果に結びつくんです。
なるほどね。他にもあるんでしょうか。
はい、今の話をお聞きになってトレーニングをして伸ばしていると思われると誤解があるのでお話しますが、
はい、
草津市では体力テストの結果とともに運動が好き、体育の授業が楽しいという子どもの気持ちも伸ばしていこうとしています。効果のある運動を毎回の体育の授業に取り入れることのほかに、運動ができた、楽しい、難しかったけど諦めなかったと子どもたちにとって前向きに楽しく体育の授業ができないかと、授業の改善にも取り組んでいます。今年度の小学5年生で体育の授業が楽しい、やや楽しいと答えた男子は 95.97%、 女子は 91.7% とともに国や県の平均を超えています。
ずいぶん、ね、高い数値が出てますね。すごいですね。
例えば小学校 3,4 年生のどちらかで行うダンス教室では、滋賀レイクスターズのチアスクールの方から直接指導をいただいていますが、子どもたちにとってはとても楽しい時間ですし、教え方が非常にうまく、45分の授業内で USA やドラえもんなどその年に流行った歌やテンポの良い曲に合わせてダンスをほぼ完璧にマスターします。本当すごいです。また市内小学6年生全員の約1300人が立命館大学のスポーツ、クイーンススタジアムに集まって行うジュニアスポーツフェスティバルでは、全員が各学級で練習してきた長縄跳びを披露し、3分間で500回以上跳ぶクラスなんかもあり、びっくりです。学校対抗で 4×100m のリレー競争を行いますが、こちらも応援合戦がすごいです。チアのダンスやラグビー、ラクロスなど学生がいろんなスポーツを体験させてくれたり、今年度はパラスポーツに挑戦ということで目隠しをしてマラソンの伴走体験をしたり、レジ袋に入れたドッジボールを目をつぶって蹴ったり、蹴られたボールを受けたりする体験もしました。伴走体験では学生はもちろんですが、2016年のリオパラリンピックに伴走者として出場した日野美奈子さんと、今年の東京パラリンピックを目指す視覚障害ランナーの井ノ内夏美さんが講師として来てくださいました。またパラ球技体験では立命館大学で学生の自主的なゴールボールの普及活動を支援され、日本代表選手として約6年にわたって活躍された FM 草津でもおなじみの西村秀樹さんが講師として来てくださいました。 子どもたちにとっては忘れられない経験となり、一人でも多くの子どもが運動が楽しい、将来あんなスポーツをしてみようとか携わってみようと興味を持ってくれることを願っています。
はい、今聞かせていただきましたけども、とても楽しそうですね。小学校の取り組みは本当によく分かりました。では中学校ですが、中学校はどうなんでしょうか。
はい、中学校はもともと体力テストの結果は国や県の平均を超えていました。中学校になると部活動もあり、
はい、
運動する機会が増えると思いますが、無理をしたり方法を間違うと怪我をするリスクが高まっていました。そこで立命館大学に協力をお願いし、スポーツ障害予防講習会を全中学校で実施し、怪我をしにくいトレーニングや体づくりを生徒や教員に受けてもらっています。年々怪我の発生率が下がっているので喜んでいます。
はい、ありがとうございます。立命館大学の全面バックアップのもと、学校の先生方もいろいろ工夫され、子どもたちの体力の向上に取り組まれているんですね。
はい、これからも創意工夫を凝らし、改良を加えながら、子どもたちが運動が好き、体育の授業が楽しいということと、体力テストの結果を伸ばしていくということを両立させながら頑張っていきたいと思います。
はい、そして子どもたちがプロスポーツに触れる機会も増えているようですね。
はい、毎年12月末にグリーンスタジアムで草津市出身のプロ野球選手松田選手による野球教室を実施しています。300人以上の参加があり大盛況です。またワイミットアリーナで行われる滋賀レイクスターズやトーレアローズの試合について子どもたちの無料招待をしていただいています。プロ工業ができる体育館の存在は大きいです。それからミーヨ琵琶湖滋賀には、元なでしこジャパンで活躍された大谷美代さんがコーチをしておられ、学校で夢を話す授業を実施しています。沢穂真さんや丸山香里奈さんと一緒に活躍した大谷さんのお話に子どもたちは大興奮です。
はい、ありがとうございます。続いて、障害スポーツの取り組みについてお伺いしていきたいと思います。私たちの大人の運動やスポーツについて、いくつか取り組みをご紹介していただきたいと思います。
はい、ここからはスポーツ保健課の田平がお答えします。現在各学区まちづくり協議会におきましても健康宣言をされており、運動会やウォーキング、グラウンドゴルフ大会や生き生き100歳体操など地域ごとに趣向を凝らして取り組んでいただいていますが、私からは市全体で取り組んでいるものをいくつかご紹介させていただきます。
確かに各学区でもいろいろな取り組みがされていますものね。体を動かす機会が身近にあることはとてもいいことです。草津市ではどのようなことをされているんでしょうか。
はい、毎年7月には全学区の体育振興会の皆さんが野村のワイミットアリーナに集合し、ディスコンや長縄跳びといった学区対抗種目で競い合ったり、スポーツ吹き矢やバウンドテニスなどのニュースポーツを体験したりできる草津市民スポーツレクリエーション祭があります。
全学区から参加されるんですね。聞き慣れないスポーツの名前もいっぱい今出てきましたけれども。
そうですよね、私もこの仕事をするまでは知らないスポーツとてもたくさんあったんですけれども、はい、どなたでも気軽に楽しめるニュースポーツが本当にたくさんあって、ここでは時間の関係でご紹介できませんが、ぜひワイミットアリーナにお越しいただいて、いろんなスポーツを楽しんでいただければなと思います。
はい、
今年は7月12日の日曜日にワイミットアリーナで計画していますが、例年で言いますと7月1日号の広報草津にも掲載しておりますので、ぜひ チェックしてみてください。
はい、ニュースポーツチェックしていただきたいと思います。他にはどんなことがありますか？
はい、毎年11月中旬から下旬にかけてチャレンジスポーツデーが行われます。先ほどご紹介いたしましたスポーツレクリエーション祭とは異なり、期間内に全14学区の体育振興会、そして草津市スポーツ協会に加盟している団体から22競技、さらに立命館大学や NPO 法人の草津健康クラブが加わりまして、市内38会場でさまざまなスポーツイベントが行われます。学区では先ほどお話ししましたニュースポーツ大会が実施されたり、すべての会場で子どもが参加できる企画がございますので、競技団体が行う野球やサッカーといったメジャーなスポーツはもちろん、テニスやゴルフ、そして相撲といったさまざまなスポーツにチャレンジをすることができます。こちらも11月1日号の広報草津でお知らせしておりますので、親子やおじいちゃんやおばあちゃんと3世代に参加いただけると嬉しいですね。
はい、スポレクは Y ミットに一堂に会して、チャレンジは市内のいろんなところで実施されるということですよね。すごいですよね。また、駅伝競争大会もあるとお伺いしているんですけども、
はい、1月中旬に立命館大学をお借りして実施しています。こちらは草津市スポーツ協会やスポーツ少年団をメインに草津市スポーツ推進員の方にもご協力をいただき実施しております。今年は124チームの参加があり、そのうち半数以上は小学校そして中学生のお子さんでいらっしゃいますので、親御さんの応援にも熱が入っています。
124チームですか、すごい数ですね。10月15日号の広報草津ではアルコー会の特集記事も出ていましたね。
そうなんです、表紙をめくったら耳開き2ページで掲載をいただきまして、はい、反響も大きく私もすごく嬉しく思っています。
はい、
このアルコー会は昭和43年から始まりまして、現在は第617回、草津市スポーツ推進委員の皆さんが主体となって毎月第1日曜日を中心に実施されております。スポーツ推進委員の皆さんが趣向を凝らし、春は桜、秋は紅葉といった季節に合わせてコースを考えておられ、直近では60名から多い月には100名近くの参加がありました。最近のウォーキングブームや広報での特集もあり、今年は参加者がすごく増加しております。皆さんにもぜひご参加いただきたいですね。
はい、ありがとうございます。この体力づくりのアルコー会617回と素晴らしい回数を重ねていらっしゃるんですね。ここまでお聞きしてきますと、草津市では小中学校での体力づくりや生涯を通じた健康づくりの機会が本当にたくさんあっていいなと思わせていただきました。
ありがとうございます。今年の6月6日には北山田にある草津川跡地公園愛妻広場で第1回目となる健康都市草津ランフェスティバルが民間企業さんの主導で行われます。ファミリーランや4時間耐久リレーマラソンなどに加えまして、飲食ブースやお楽しみイベントなどもあって、ワイワイ楽しみながらのランイベントになっています。官民の協力も進めながら、市内のいろいろなところで健康づくりの機会が広がればなと思います。
はい、ありがとうございます。6月6日すでにね、開催日も決まっているということですので、ぜひご参加いただきたいと思います。健康都市草津ランフェスティバルですね。そしてスポーツと言いますと、今年2020年はオリンピックイヤーですよね。その翌年にはね、先ほどオープニングでもお伝えしましたが、ワールドマスターズゲームズ、4年後には 国スポ小スポが滋賀県で行われるということをお伺いしております。では草津市ではどのような取り組みが、行われているんでしょうか。
はい、こちらについてはスポーツ大会推進室の松田からお話をさせていただきます。はい、草津市では今年開催の東京2020オリンピックパラリンピック競技大会をはじめ、その翌年2021年のワールドマスターズゲームズ2021関西、そして2024年の国民スポーツ大会全国障害者スポーツ大会を専門に担当する部署となるスポーツ大会推進室を今年度から新設して、今申し上げました大会の準備に一層力を入れているところです。
はい、
そしていよいよ東京2020オリンピックパラリンピック競技大会の開催まであと半年を切りました。滋賀県でも東京2020オリンピック聖火リレーが実施されることが決まっていて、草津市は今年2020年5月28日木曜日に聖火が通ることとなっています。
はい、本当に楽しみですよね。広報にもね、先日募集が載っていたので日程と皆さんご存知だと思いますけども、
はいはい、
これは本当にね、めったにない機会ですもんね。
そうなんです、ありがとうございます。ご覧いただいていて、JR 草津駅東口付近を、18時午後6時ごろスタートして、草津川跡地公園出会い広場を通り、草津塾本陣を通過いたしまして、草津市役所にゴールするルートとなっています。
はい、
ご自由に観覧していただけますので、ぜひご覧いただきたいと思っております。また当日ですね、聖火リレーのボランティアを今月の28日まで募集中でございます。
はい、
聖火リレーのルートにおける沿道整理などのボランティアでして、参加者には T シャツをお渡しする予定ですので、ぜひご参加いただければと思っております。
はい、ではどうやってこの応募したらいいんでしょうか。
はい、草津市のホームページからもご案内させていただいているんですけれども、
はい、
ゲームコンダクター滋賀のホームページからの申し込みとなります。草津市役所6階のスポーツ大会推進室でもチラシや募集要項を配布しております。こちら先着順となりますので、残りあと1週間となってますので、参加資格をご確認の上お早めにご応募ください。
はい、わかりましたね。聖火リレーに携わる本当にいい記念にもなりますからね、ぜひご参加いただきたいと思いますね。そして2021年に開催されるワールドマスターズゲームズでは、あまり馴染みがないような感じはするんですけども、具体的にどのような大会なんでしょうか。
はい、ワールドマスターズゲームズ2021関西は最大級の障害スポーツの国際競技大会で、
はい、
おおむね30歳以上の方であれば誰もが参加できる大会となっておりまして、この度アジアで初めて関西を中心に開催されることとなった大会です。スポーツを楽しみ親しんでいる方なら誰もが参加できて、世界中の同じスポーツを愛する方々と一緒に楽しむことができる大会であること、また競技の合間や滞在中に観光を楽しんでいただくことができる大会となっておりますのが特徴です。はい、草津市では森山市、東近江市と共催でソフトボール競技を開催します。市内の会場としては草津市矢橋紀半島公園と草津グリーンスタジアムを予定しています。ぜひワールドマスターズゲームズ2021関西への参加や観戦を通じて世界中の皆さんとの交流を楽しんでいただければと思っております。
はい、ありがとうございます。ソフトボールということでアジア初なんですね。
はい、
このソフトボールの競技っていうのは本当に外国の方にもね人気のスポーツですので、まあ草津に、ね、世界の方が、まあ、いらっしゃるということで、まあ、これを、ね、きっかけにしてスポーツの交流ができれば楽しそうですよね。
はい、アジア初、日本初ということで、
はい、
とてもドキドキしてるんですけれども、円滑な大会運営ができるよう準備を進めておりますので、皆さん ぜひご観戦ご参加いただければと思います。
はい、
また4年後の2024年にはいわゆる国体改め国スポとして国民スポーツ大会全国障害者スポーツ大会が開催されます。草津市では多くの競技を開催予定ですけれども、各競技団体滋賀県共催市が一丸となって国スポ小スポの成功に向けて取り組んでおります。今年6月にオープンしたワイミットアリーナも、会場の一つとなりますので、ぜひ両大会を楽しみにしてください。
はい、
スポーツをする見る支えることを通じて生きがいや健康づくりのきっかけとなるよう、草津市としてもスポーツ健康づくりを推進し健康都市草津を進めていきたいと思っております。
はい、スポーツ大会の盛り上がり本当に楽しみですよね。今回は主に草津のスポーツについて、教育委員会事務局スポーツ保健課学校保健体育係の主査谷口玄太さん、教育委員会事務局スポーツ大会推進室主査、松田幸さん、そして教育委員会事務局スポーツ保健課スポーツ推進係主任の田平沙耶さん、3人を迎えてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回3月27日の放送予定なんですが、草津市まちづくり協働課からの情報をお伝えしたいと思います。どうぞお楽しみに。それでは最後に旅丸健康体操を聞きながらお別れしたいと思います。では谷口さんから旅丸健康体操についてお知らせをお願いします。
はい、旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターである旅丸くんと一緒に楽しく体操をして健やかで幸せになろうという体操です。健康都市や草津市の魅力を広く知ってもらうこと、旅丸くんにもっと愛着を持ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を目的に制作元の株式会社メディアエージェンシーを中心にたくさんの市民の方々の協力により作られました。また体操の動きは地元滋賀出身のプロ野球選手を少年時代に指導するとスポーツトレーナーとしてご活躍されている小寺学さんにご監修をいただいており、一つ一つの動きが体の各部のストレッチになるようになっています。たくさんの人にこの旅丸健康体操を知ってもらいたいという思いから、この番組のエンディングテーマに旅丸健康体操を採用させていただきました。残念ながら現時点では曲の中に体操の動きの説明が入っておらず、体操の仕方は動画を見ていただかないとわからないのですが、初めてお聞きするという方はまずは曲だけでも覚えていただければと思います。体操がわかる方は曲に合わせて一緒に体操しましょう。
ありがとうございます。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、この番組は草津市の提供でお送りしました。